持ちも下着も秋らしく、インナー買えよいいんな、それでいいんな、それがいいんな。
ライフとウェアユニクロ。
TBS ラジオ朗読、斉藤匠の匠深夜特急オンザロー。インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに変えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。バスは正午前に谷合いの崖っぷちに立っている食堂の前で止まった。ドライブインと言うべきなのだろうが、峠の茶店といった方がふさわしいような古びた食堂だった。崖の下には清冽な水の流れがあり、そこからは心地よいせせらぎの音が耳に届いてくる。私がそれを聞きながら、ボルシチによく似た羊肉とナスとトマトの煮込み料理をもらい、あとはパンとチャイで昼食を済ませようとすると、乗客の一人が小麦粉を油で揚げたとてつもなく甘いお菓子をご馳走してくれた。この店の子供なのだろうか。幼い男の子たちが土間でくるみの実をビー玉代わりにして遊んでいる。コロコロと転がして相手のくるみに当てる。当たるともらえるらしいところもビー玉とそっくりだ。私はクリクリの丸坊主の少年からくるみを一つ借りると、四五メートル離れたところに立った。くるみを持った右手を顔の前に構え、狙いを定め、精神統一をしてからポンと放り投げると、一つのくるみに見事に命中し、二つのくるみはカチンと音を立てて弾け飛んだ。それを見て、男の子たちは信じられないというような表情を浮かべた。男の子たちだけでなく、その様子を眺めていた乗客たちもびっくりしたような顔になった。そうなのだ。ビー玉に関しては、少年時代の私は誰にも負けない黄金のプレイヤーだったのだ。午後1時にバスは出発した。またいくつも峠を越えなくてはならなかったが、確かに高いところから低いところへと下ってきてはいた。ポツンポツンと山肌に家が建っている。それを眺めているのが分かったのだろう。隣のおじさんがまた指をさしていった。日本にあるか。 ある。またおじさんは残念そうにうなずく。やがて山の中腹にへばりつくように立っている寺院が見えてきた。おじさんがやはり訪ねてきた。あんなのは日本にあるか。あると言えば言えないこともないが、ここは一つないと言っておいてあげよう。ない。私が言うと、おじさんは本当に嬉しそうに、そうか、とうなずいた。バスが急な坂を下り始めたなと思っていると、不意に向こうに海が見えてきた。雨に霞んで海面は灰色にしか見えないが、これがあの黒海なのだろうか。しかししみじみと考えにふけっている間もなく、やがてその坂を下りきると、そこがもうトラブゾンだった。トラブゾンは坂道の多い町だった。宿を探して歩いていると、坂道が二股に分かれる付け根のところに小さなホテルがあった。フロントとも言えないフロントで男に尋ねると、大部屋なら1ベッド10リラ200円。一部屋なら20リラ400円だという。さすがにベッドではなく部屋を借りることにした。鍵をもらって部屋に入ると、しばらくベッドの上で大の字になった。そのうちにトロトロとまどろんでしまったらしい。目が覚めると、窓の外は暗くなり始めていた。ひとまず外に出て街を歩いてみることにした。石畳の歩道は雨に濡れ、鈍い光を放っている。少し歩くと広場に出た。露店が出ており、人も多く行き交っている。そこに栗を焼いている男がいた。買おうかどうしようか迷いながら見ていると、不意にそこに立っている老婦人に、鋭い声を浴びせられた。全く意味はわからないが、私に向かって罵り声を上げていることだけは間違いない。どうしたというのだろう。私が何かしたとでも言うのだろうか。その声と剣幕に呆然としていると、広場にいる人たちが集まってきて、その老婦人に何かを言う。しかし彼女はますます私への罵り声を高めていく。一体何がどうしたというのだろう。私は栗を買おうかどうかと考えながら立っていたに過ぎないのだ。どうしたというんだ。私が尋ねても、周囲に集まった人たちは困ったように首を振るだけだ。 やがてその老婦人が私につかみかからんばかりに激高するようになると、一人の男性がいいからもうあっちに行けという合図をする。私は訳もわからず逃げるようにその場を離れた。夕食を取るため町のレストランに入っても、自分が不思議の国へ来てしまったのではないかという奇妙な感覚は残った。あの老婦人は狂っているわけではなかった。それまでは全く普通だったのだ。私を見て、突然あのような状態になってしまったのだ。私の何が彼女をあのように混乱させたのだろう。顔か、それとも日本人であるということか。私は不意に自分が異国にいるのだということを痛切に感じた。レストランで料理の名前がわからない私が、どう注文しようかとまごついていると、ここでも主人が親切に調理場まで連れて行ってくれ、好きなものを選ばせてくれた。選んだものは、エルズルムで食べて気に入ったピーマンの肉詰めと、インゲン豆の煮物、それにパン。隣のテーブルの客がビールを飲んでいるのを見ると、たまらなく飲みたくなってきた。肉詰めを食べながらビールを飲んでいると、少しだけ気分が落ち着いてきた。食事の後で石畳の歩道をぶらついた。トラブゾンの夜は寒かった。高知のエルズルムと比べても、大して差がないほどの冷え込みだった。しかし部屋には帰りたくなかった。部屋に戻れば、スチームの暖房がある。だがそれにもかかわらず、この街灯より、はるかに部屋の方が寒々しいように思えてならなかったからだ。カブールですれ違った日本人が、これからヨーロッパに向かうという私に、しみじみとした口調で言ったものだった。ヨーロッパの冬は寒い。しかしその寒さは、雨が降ったり、雪が降ったからという寒さではなく、宿に帰っても誰もいないという寒さなんだと。しかしヨーロッパにたどり着く前に、私はその寒さに捕まってしまったようだった。小雨の中をあてもなく歩いていると、遊技場のようなものがある一角に出てきた。大勢の男たちが集まって、いくつものテーブルを囲んでいる。通りに面したガラス越しに覗き込むと、老いも若きもといった幅広い年齢層の客が、タバコの煙で霞んでしまいそうな中で、博打じみたゲームに興じている。酒場にしては酒がなく、チャイハネにしてはただ無駄話をしている客がいないのが妙だ。やはり、ここは日本の麻雀屋のようなところなのだろうか。 彼らがやっているゲームは2種類だった。一つはカードによるゲーム、もう一つはバックギャモン。ガラスに最も近いテーブルでは、二人の老人がカードゲームをしていた。しかし、どんなルールなのかがわからず、じっと見ていると、右手に座っていたヒゲの老人と視線が合ってしまった。ヒゲの老人はそれからちらちらと私の方に目を向けるようになったが、私がそこでゲームを見続けているのがわかると、入ってこいというように手招きした。
数々の名曲を歌い継ぐコーラスグループフォレスタ、年末恒例のコンサート、今年はリクエストスペシャルで開催。事前のリクエストや公演当日の投票企画など、フォレスタファンと共に作る1日限りのステージです。 TBS ラジオ公演フォレスタコンサートリクエストスペシャル in 文京は12月13日水曜日、文京シビックホール大ホールで開催。チケットは好評販売中。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337 まで。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954 ゴルフスクール事務局まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓